今賛美歌で歌ったようにですね、今日読まれた歌詞はそれこそガリラヤの風薫る丘でではないですけども、本当にガリラヤ湖畔で、最初の弟子たちが招かれた、私たちが何度も何度もこう読み聞き、そして時には心をこう震わされる思いになる、とても有名な聖書の物語ですよね。で、私改めてですね、今日この箇所を、準備しながらですね、思ったんですね。彼らは漁師だったって書かれてます。こういう書き出しなんですよね。イエス様がガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。湖で網を打っている人を見て農家だと思わないですよね。それを見ていれば説明なくして漁師だってことははっきりとわかると思うんですよね。あえて彼らは漁師だったってこう書いてあることに改めて特別の意味があるんじゃないかなってふと思ったんです。今まで読んでましたけど、で漁師だってことは頭に入ってますよね。ペテロたちが漁師だっていうのは。でも改めて彼らは漁師だった、網打ってるんだから漁師に決まってるじゃないか。でもあえてここで彼らは漁師だったって聖書が記していること、これやっぱり特別な意味があるんではなかろうか、そのように思わされたんですね。で、先週学んだようにですね、特にカファルナウムをはじめとするこのガリラヤ地方、それが異邦人のガリラヤと言われる地、歴史的に見ればこう差別をされたり蔑視をされたりする土地、その中で彼らは漁師だった、ここにもまた特別の意味があるんだろうというふうに思いました。改めてですね、この漁師ということについて今回調べてみました。で、調べてみるとですね、やっぱりなかなかこう大変な職業だったんだなっていうことを改めて思わされます。で、どれだけ皆さんガリラヤの漁師のことをご存知でしょうか。意外と我々の想像であったり、きっとこんなんだったんじゃないだろうかっていうことがまず先行しながらですね、聖書を読むっていうことがあるんだろうなって思います。で、ガリラヤの漁師もそうですし、大体皆さん日本の漁師さんのこともどれだけ知っているでしょうか。この中で漁師の経験がある人っていうのはね、どうでしょう、漁師の知り合いが、あ、関口さんがそう手を挙げてますけどね、僕も漁師の経験はないですよね。知るとすると何やらテレビとかいうところでこう知るだけですよね。朝早く出かけたり夜通し漁したりとか、大変な仕事。この前も東京湾のアナゴ釣りの、ことをやってましたけども、やっぱり大変ですよね。何十キロにわたって延々とあの筒をですね、海の中に放り投げて、終わったと思ったら今度それをどんどん引き上げていくって、もう本当に肉体労働ですし、でもですね、そんな仕事の後にですね、美味しい取りたてのアナゴをですね食べてるんですね。そうすると大変な職業だけど、まあ美味しいお魚をいただける特権もこうやっぱりね、市場には出ない美味しい部分もこう手にできる特権があるんだなって。ゆかりさんのお釣り合いのゆうじさんは高知出身で、でやっぱり高知っていうとカツオのたたきですよね。で、やっぱりそのたたきじゃなくて刺身がうまいんだって言うんですね。カツオの刺身って新鮮じゃないと食べれない、向こうじゃなきゃ食べれない、でそういうやっぱりこう漁師さんの特権っていうものがあるんだっていう話で、そういう話、イメージっていうもので僕らもついついこのペテロたちの漁師生活っていうのをこう想像してしまうかもしれません。昔は機械なんかないから、もちろん打って引き上げていた、そういう漁ですけども、でも彼らも何か取れたてのですね、美味しいお魚を食していたんではなかろうかっていうことを勝手に、想像してしまうわけです。でもどうもですね、当時のその漁業、特にガリラヤの漁業っていうものをちょっと調べてみるとですね、なかなかそう勝手にですね、お魚を漁師が取ったからといって食べれたということではないみたいなんですね。つまりですね、漁業権っていうものがしっかりとこう権力者たちによって握られてた。ガリラヤ湖に取れるその漁業権、またその魚によって加工され、塩漬けにされて売られる食べ物というものが全てこう利権でも握られてたっていうわけなんですね。だから漁師っていうのはそのシステムの中の一コマにしか過ぎなくて、勝手に取ったからといって自分たちが 食べて余ったものを市場に持ってってお金に換えれるってことではなくて、もう水揚げされたものは全てもうその地元の権力者たち、お金持ち、力を持っている人たちに譲られていた。船を持っていてもそれは非常に多額な船で、もう船を持っていれば持ち船があるからって言ってお金持ちってことではなくて、その借金によって本当に苦しい、まあ零細農家じゃない、漁民っていうのがですね、ほとんどだったっていうふうに言われております。ですからそれを考えた時にね、あ、そういえば僕もフィリピンに行った時にね、バナナを作っているバナナ農家の人がバナナを食べれてるわけではないわけですね。エビの養殖をしているフィリピンの人たちがその場でエビを食べれてるわけじゃないわけです、ね、全部それは日本の会社だったり外資系の会社に管理をされていて、彼らはそれを食べることはできないし、むしろ目の前にバナナがありながら、自分がバナナを育てながらその家の子供が飢えで亡くなっている、そういう、こう現実を目の当たりにしましたけれども、まさにペテロたちもそういうですね、社会のこの富と貧富の中だったりシステム、経済システムの中でその上に税金をかけられ、こう非常にこう苦しい生活を余儀なくされる、何重にもですね、言ってみれば搾取されていかない構造の中に彼らも置かれていた。一方では都会ではですね、ヘロデ・アンティパスがですね、豪邸を建てて豪遊しているわけですね。こういう社会の中で、彼らは生きていたし、で実際当時のですね、社会階層のこの分布図みたいのを調べてみるとですね、誇り高き漁師の仕事っていうのは日雇い労働者であったり、ホームレスと言われる人たちだったり、その最下層の人たちより一個上に属するに過ぎない、まあ、言ってみれば下層に属する、言ってみればアンタッチャブル、そういう層にですね属する仕事、職業として見られていた。で、湖っていうのは非常に悪霊がうようよしているとも信じられていたので、そういうところで仕事をしている人たちは悪霊に取りつかれやすいとかですね、そういう宗教的な差別も彼らは身に受けなければならなかった。彼らは漁師だった。この一言にですね、そういう背景がある、そういうことをやっぱり読み取らなければいけないっていうふうに改めて思いました。で、そういったですね、生活をしている漁師であったペテロたちにイエス様は真っ先に声をおかけになった。その生活をご覧になり、そしてイエス様が近づき、そして私についてください、人間を取る漁師にしよう、そして召し出された。イエス様っていうのは誰よりもその人間の抱えている苦しみであったり、過去であったり、現実であったり、そういう重さをよくご存知の方ですよね。だからこそイエス様の宣教っていうのは、何かエルサレムに行ってそこでこう祭司を相手にしたり律法学者を相手にいきなり始めたんじゃないわけですね。そうではなくて、異邦人のガリラヤと呼ばれる暗黒の地で、しかも今言ったような生活を強いられている漁師たちをまず最初にお弟子さんとして招かれた。そこにもイエス様の基本姿勢というかですね、自分はどこからこう神の国を始めるんだ、伝え始めるんだということがもう明らかにされているわけですよ。漁業の収入源として当時のその支配者たちの利益を上げるために厳しく管理され搾取された漁師たちをまず持って召し出すところからイエス様のこのガリラヤの宣教は始まったということです。さあ私の後ろに来なさい、そういう招きなんですね。私についてきなさいと直訳にする、さあ私の後ろに、そういう呼びかけ、私の後ろについてきなさい、私の背中の後ろについてきなさい、そういう呼びかけなんですよね。後ろに回りなさい。でこれまで読んできた流れで読むなら、天の国は近づいたんだ、神様の支配が始まったんだ、だからその方向に向きを変えよう、そして私の後ろについてきなさい、ここから新しい出来事が始まるんだよ、君たちの生活は権力者によって搾取された人生で終わるような、そういう生活じゃないんだ、それが君たちの全てじゃないんだ、私の後ろについてもないよ、ここから見え始める新しい出来事があるんだよ、そういう招きとしてペテロたちは招かれたんだと思うんですね。ペテロはそうするとすぐに従った、ペテロとアンデがすぐに従った。ヤコブとヨハネもこの後にですね、お呼びがかかるとすぐに その手入れをしていた網と船と、そして父親を残して従ったって出てきます。ああ、ここは本当に驚くんですよね。何度聞いてもすぐに捨てて従った。これはマタイの福音書のようにとっても大事なことだし、イエス様が招かれた時に私たちに求められることなんですよね。すぐに持っているものを捨てて従っていく。そこに私たちはムムムムってこう考える余地が入り込んでくるわけじゃないですか。そんなことありえるんだろうか。しかもこの時物語で読むのはですね、初対面なんですね。全くもって知らないイエス様に、ついてきなさい、さあ私の後ろに、なんて言ってひょいひょいとついてこう、人の方が少ないですね。でも聖書が語ることは、この物語が私たちに伝えることは、イエスの招きと、そして最初に従った弟子たちはすぐに捨てて従った、そういうこと、そういう出来事がイエス様の招きによって引き起こされたんだ。そういう力をイエス様の招きというものは持ってるんだ。イエス様が私たちを呼んでくださるという出来事はそれほどの事柄なんだよ。そう聖書は語っているんだと思います。そして私はですね、やっぱりペテロたちはイエス様のその招きにですね、このやっぱり大いなる光を感じた、見たんではないかなって思うんですね。さあ私の後ろについてきてごらん。その招きにですね、光をやっぱりこう見たんだと思うんですね。今言ったようにペテロたちは散々利用されてきた。ペテロたちを自分たちの利益を上げるために利用する人はいたかもしれませんね。監視してくる徴税人だったりとかですね、税金を取り立てる徴税人だったり、漁業権を持っている地元のお金持ちだったり、仲買人だったりとか、そういうシステムを利用してペテロたちをこう利用する人たちはいたかもしれない。でも本当にさあ私の後ろにこれからついてきてごらん、私はこれから新しい神の国の福音を述べ伝え始めるんだ、その時にあなたたちも必要なんだよ、一緒についてきてくれよ、あなたが必要なんだ、そういう呼びかけ、その中にですね、彼はやっぱりこう暗闇の中に差し込む大いなる光をですね感じ取ったんではないだろうか。なんかこの人についていけばいいことが起こるかもしれないなとか、そういう打算ではなくですね、もっと圧倒的に迫ってくる招きというものをペテロたちは感じた。だからこそすぐに従うことができたんだというふうに思うんです。今朝我が家でですね、朝食の時いつもローズンゲンを読むんですね。朝ごはんを食べる時にローズンゲンを開くんですけども、今日 の朝の新約聖書の箇所がちょうどヨハネの福音書の10章の4節だったんですね。で、自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく、羊はその声を知っているのでついていくっていう言葉だったんですね。イエス様はすべての羊を自分の檻から出した後にご自分が先頭立って歩いていくんだ。で、その羊は羊飼いの声を知ってその後ろついていくんだ。そういうものだ。今日の箇所とも響き合うなっていうふうに思いました。イエス様が先頭をつい歩いてるんですね。なんか勝手にお前たち行けってことじゃなくて、イエス様がもう歩き始めたんだ。神の国の到来をもたらす、光をもたらすイエス様が歩き始めたところでしょ、ちょうど。ガリラヤを。この次の節からはガリラヤ中を歩くんですよ、イエス様が。イエス様が歩き始めた。さあ、ついておいで。羊飼いがそう言ってる。羊たちはその声を聞き分けて、それについていくんだ。私たちの周りにはいろんな声があるかもしれない。だけども、羊飼いがさあおいで、その声を聞き分けなければいけない。そのことをですね、改めて思わされます。イエス様はペテロたちを何か特別な方法を使って召したわけではないですよね。そして特別な状況の中で呼ばれたわけじゃないですよ。網を打っている。網を洗っている。彼らの本当にありふれた日常生活ですよね。きっと毎日毎日していた。毎日毎日繰り返している、その日常の生活の中で、さあ私についておいで、そういう招きがですねやってきたっていうことでしょう。何か特別の伝道集会だったりとか、特別の礼拝だったり、熱心にペテロたちが祈り求めている何かこうところにですね、神秘的なお告げがあって、
こう私が神様だよとかいう形で現れたんです。そういう経験ももちろんありますけど、ペテロたちの本当にごくありふれた毎日の生活の中からさあ私のところについておいでっていう招きがあったんだということはですね、とっても大事なことだな。そのことを通して私たち自身も日々の生活の中で毎日毎日同じような生活を繰り返しているかもしれません。でもその中にイエス様は私についてきなさいっていう招きをですね、一人一人に出会いとともに語りかけてください。その時に私たちがどう応答していくかということはやっぱり問われるんだと思うんですね。カール・バルトっていうとても有名な神学者が、20世紀を代表する神学者がですね、このイエス様の招きと人々の応答ということについてとても面白いことを書いてますね。若者は主の求めを聞くとですね、こう言いがちだと。ちょっと待ってください、私はまだ若いんです、人生経験もまだ未熟です、視野も狭いのです。もっと確かな視野を持ち、もっと正しい判断ができるようになったらあなたに従う、そういうふうにしたいと思います。まさにエレミアがですね、私を若者に過ぎませんからって言ったことと似ているかもしれません。でも中年になるとこう言うっていうんですね、主よ、お言葉はよくわかります、しかしご覧のように私は今日の仕事に忙しいのです、毎日生活に自分の生活に打ち込んでいます。まもなくこの忙しい生活も、定年退職を迎えてですね、リタイアを迎えます。時間にゆとりができましたらお従いしたいと思います、それまでちょっとお待ちくださいと。しかし年を取るとこういうふうって言うんですね、イエス様、お言葉はわかります、しかし私は今からあなたに従うにはあまりにも年を取りすぎましたと。もう少し若ければあなたに従うことはできるんですけども、今さらこの人生を変えることはできません。まあつまり私たちはいつでもですね、どんな時であっても主の招きをですね、のらりくらりと交わしていく言い訳を用意することができるっていうことです。年のせいにしたり、私たちの状況のせいにしたり、もっと理解を深めてからと、いろんなことを主の前に申し立ててですね、それから逃げていこうとする。エレミアが若者に過ぎませんからと言いました。モーセはなぜ私なのでしょうか、私は口がとても重たいのですと言いました。でも語るんですね、私があなた方を選んだんだと。聖書は繰り返しその出会いの中で告げられるんですね。私たち側の条件じゃないんですね、私たちの準備が整ったから神様があなたを召し出されているわけじゃないんです。まさにペテロたちが毎日の日常生活、ありきたりの生活をしているところから引き出す招きがあるということです。そこには神の招きとしか表現できない出来事があるということです。あなたが優秀だからとか、あなたが信仰熱心だからとか、あなたの求めがもう立派になったからとか、あなたが神様に対する信仰が深まったから召しましょうということではない。神様の側であなたに出会ってくださった、呼んでくださった、招いてくださってるんだ。それにどう答えるのかっていうことがとても大事なことなんですね。常に私たち側の準備とか私たち側のことを私たちはいつも神様の前に申し立てをするかもしれません。でもそれは本質的な問題じゃないんですね。神様があなたを必要とされている、あなたが神様によって用いられる、そのように招かれているんですよ、そういう招きがあなたを変えるんですよ、あなたの人生はそこで終わりじゃないんだ、もっと神様の招きによって引き落とされる新しい歩みというものがあるんだよ、そうペテロたちはですね思ったんだと思うんです。だからこそ全てを捨てて従っていったんだと思うんです。私もですね、よく牧師とか教会で若い時からですね、もう少しまだ教会に来たてですからね、まあ教会に来てすぐ洗礼を受けたいっていう人も、ちょっと牧師の立場から言うとですね、いや少しちょっと考えた方がいいですよって、ね、信仰熱心
だ人はまたその熱心さによってすぐ冷めてしまうということもありますからね。教会来て途端にこれは素晴らしい洗礼受けたいって言えば言うほど牧師の立場だと、ちょっとこの どうでしょうかって、もう少し冷静になった方がいいんじゃないですかねとかいうふうに言うことはあるんですけども、でもですね、往々にしてその理解をもうちょい理解をしたらと、もう少し分かったらですね、洗礼受けますっていう話はよく聞くんですね。でも不思議なことでね、先生理解がようやく深まりましたから洗礼受けたいと思いますっていう人と考えてみると出会ったことないんですよね。ようやく私は理解ができました、それで洗礼をじゃあ授けてくださいって申し出てこられた人、そういえば出会ったことないなって思うんですね。ですからやっぱり招きとその応答していくっていうのは、何か私たちがですね、こう経験値を積むとか理解を深めることによって引き起こされる出来事ではなくて、神様の招きによって起こる出来事なんだ。それによってペテロたちがすぐにお従いしたように、あ、この招きに私も応えるんだ、その明け渡していく時にですね、初めてこの招きと応答という出来事は起こるんだな。だからすぐにって聞くとなんかとっても不思議な物語に思うけども、でもやっぱりすぐにっていうことが引き起こされるんだな。私たちももしかしたら時間的には長い時間をかけてすぐにっていうことがあるかもしれませんけども、ここだっていう時ですよね。あなたにとっての招きあった時っていうものにやっぱりすぐに応じる、その時を逃してはいけないっていうことをですね、改めてこのところから思わされます。ペテロたちはイエス様の招きにすぐに従った。で、彼らだってその全部を全部分かってたわけじゃないわけですよね。イエス様についてきなさい、さあ私の後ろにって言われた時に、この人はメシアで神の子でこれからどういうことをしてっていうことを分かったわけじゃない。これから彼らはイエス様の後ろについてきながらイエス様のことを知っていくわけですよね。で、彼らはその従っていく中で大失敗をするわけですよ。最後はもうイエス様を後ろについていくことはできなかった。ペテロは途中でイエス様の前に立つことさえしたわけですよね。イエス様は十字架につくなんてことあっちゃいけませんって、イエス様の前に立ちはだかる時があるわけです。その時にですね、イエス様は今日の言葉と同じ言葉をかけられる。私の後ろに回りなさい。退けサタン。あれは私の後ろにつけペテロ。私があなたを招いた時と同じように、弟子というのは私の後ろにつくものだ。私の前に立ちはだかることではない、十字架の道を塞いではならない、そういう出来事が起こりながらですね、彼らは復活と聖霊のペンテコステの出来事を経ながらようやくこう理解を深めていったわけなの。理解をしたからイエス様に従ったわけじゃないんです。従う中でイエス様と一緒に旅をしていく中で、信仰の生活をしていく中でですね、理解を深めていったということが言えるでしょう。ガリラの漁師としてですね、彼らはもしかしたらそのまんまもう一生を得たかもしれないわけです。きっとそのところから脱却するのは難しかったと思うんですね。今みたいに何か一攫千金でですね、何かがあるわけじゃない。きっともう漁師のまんま一生利用されて生活を続けて終えたかもしれない。その現実はちょっとや外じゃ変わらない。自分たちの人生はもうこの漁師で終わるんだ。そう、もしかしたら彼らは自分で自分の人生を決めつけていたかもしれません。私たちもそういう時ってあるかもしれないですよね。私の人生はまあこれほどだろうと、私なんてこんなもんだろうと、自分の存在だったりとか自分の人生というものを何か随分低く見積もってしまったり、自分という存在を安く見てしまう、安っぽいもののように見てしまうことがあるかもしれない。でもそうじゃないんだ。どんなに硬直してしまっている自分であっても、どんなに失敗だらけでダメだなと思う自分であっても、そこをこう引き出してくださる、そこから呼び出してくださる招きがあるということを、そういう言葉があるということを私たちは忘れてはならないでしょう。そして私についてきなさいっていう、そのイエス様に従っていく、服従していく、その招きによって新しく作られる私っていうものがある。これまでの、そして今の私たちが全てじゃない、主に従うところから始まる新しい
歩みというの、新しい命、新しい生き方というものがあるんだ。それがイエス様が招くことによって引き起こされて、私たちの本当に生きているその質というものが変わっていく。それがこう引き起こるんだ、引き起こされるんだ。でそれにですね、やっぱ目を留めていく、そして歩み始めていくっていうことが、結果としてはですね、こうペテロたちが網を捨てたっていう出来事なんだと思うんです。何か今の仕事を皆さんやめてください、皆さん献身して牧師になりなさい、そういうことではないんですね。網を捨てるってどういうことだろう。それはやっぱり私たちが今まで生きてきたもの、自分で決めてきた命の質というものから、神様によって与えられる命、神様の御心に従っていくその生き方という事柄を大切にしていくこと、そこにシフトして移っていくこと、それが結果としては網を捨てるっていう出来事になるんですね。でペテロたちは人間を取る漁師にしようというふうに招かれた。新しい、まあ、仕事のチェンジですよね。そこで使命が与えられたっていうことです。でもこのギリシャ語を読むとですね、こう人間を取る漁師っていうのは私たちよく使う言葉かもしれませんけど、取るっていう言葉ないんですよね。人間の漁師にしましょうっていうことなんです。でこの人間を取るっていうところでね、やっぱりこれ私たちがイメージをつけちゃう部分ってあると思うんです。で教会はこの人間を取るっていうところでですね、こう伝道するっていうことをイメージするわけです。やっぱりクリスチャンになった人がですね、新しくこう人間を取っていく、クリスチャン、ノンクリスチャンの人をクリスチャンにしていくっていう、そういうこう獲得していくっていうイメージを、その人間を取るっていうところから、結びつけて考えてしまうんですけど、でも聖書元の言葉を見ると取るっていう言葉ないんですよね。だからもっと言うと、本当にペテロたちが本当に人間が人間らしく生きていく、そのためにですね、こうそういう働きにあなたたちを用いようっていう招きだと思うんですよね。でこので、実際イエスの宣教とか伝道とかに考えてももちろんいいんですけども、でもイエス様のその宣教であったり伝道っていうものを見てた時に、何かこう網を投げてですね、こうごそっとお魚を集めるような、やっぱりイエス様の宣教ではないと思うんですね。これから、ガリラヤを回っていくイエス様の宣教を見ていった時に、こう一網打尽にですね、全員を信徒として獲得していくっていう、そういうこうあり方じゃない。でも教会がもしそういうあの宣教論であったりとか、イメージを教会の中で、何かクリスチャンたちが網を広げてですね、ノンクリスチャンを獲得して全員クリスチャンにしてしまえ、そう考えるとしたら、それは本当に恐ろしいことでありましょう。そうではなくて、本当に神様によって縛られたペテロたちがそうであったように、漁師として暗闇の中で本当に、あ、自分の人生はこれほどのものかもしれないな、ここからなかなか脱出することなんかできないだろう、いろんな現実だったりいろんな不自由さに縛られているものをイエス様によって解かれた、その自由だったり解放であったり、そういうものを一人一人との出会いの中で、やっぱりイエスキリストによってもたらされた光によって解放していく、そういうこう技に参与するようにっていう、そういう招きだと思うんですね。でこの後にガリラヤ中を回るイエス様の歩みであったり、山上の説教でそのことが明らかにされていく、そういうこうマタイの福音書は流れになっているんだと思います。全ての人がですね、本当に神様によって作られ、そしてかけがえのない人生を与えられている、そのことを本当に一人一人に知ってほしい、神の支配が来てるんだ、あなたたちはその当時で言えばペテロたちが利用されてこの世のシステムの一コマで終わってる存在じゃないんだ、あなたはあなた一人で神様に尊い存在として作られ愛されてるんだ、そのことをですね、この闇のガリラヤ、異邦人のガリラヤと言われたところで、暗闇の中で暗黒の中で生きざるを得なかった一人一人に伝え始めていった、それがイエス様の宣教だったと思うんですね。私たちもそういう中でですね、あなたたちも人間の漁師、人間を取る漁師として、そういうイエス様の福音を述べ伝えていくものとして立てられている、呼ばれているんだということを最後に受け止めておきたいと思うんですね。その呼ばれている、その招かれている、 そのように私たちも用いられていく。そこに私たちが立っていくときに、私たちの毎日行われている日常生活、ペテロが毎日網を打ってたように、私たちも毎日満員電車に乗って仕事に行かなければいけないかもしれない。毎日同じ家庭での生活、いろんなことを繰り返してしかもしれない。でもそのところから新しい意味をですね、神様の招きによって引き起こされて新しい出来事が始まるということをですね、意識していただきたいと思うんですね。そうした時にきっと今週出会っていく一人一人と出会っていく時に、私たちが毎日ありふれた毎日を過ごしているかもしれないですけども、そこに新しい意味が生み出されてくるんだと思うんですね。神様の招きというのは一人一人にそういう招きとして呼びかけを与えてくださっていると思います。その声をですね、聞いて私たちも新しい1週間の生活に出かけていきたいと思います。お祈りします。神様、ガリラヤの漁師をあなたはまず召し出されました。それと同じように私たちを今また召し出してくださいます。私たちがどうかあなたの招きに気づきを与えられ、そしてすぐにあなたにお従いすることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。